皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都産外 FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都産外 FC を応援するさまざまなゲスト様や選手広報の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみ林幸香と
高野でお送りします。
よろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊おかみ林幸香と申します。はい、高野さん、
はいはい、なんと
なんと
なんとなんと
ねえ、ね、おめでとうございます。おめでとうございます。実はね、今回今月でね、100回目放送記念日なんですね。
そうなんですよ ね、
ねえ、あっという間ですよ ね、 ね、もっと早く聞きたかったなと思うんだけど、いやいや、私もね、気がついたんがね、あの、ね、教えていただいたんがつい最近 で、
そうなんですよ。
びっくりしましたね。業者さんから教えていただいてね、
そうそう
そう数えてへんかったという、ごめんなさい。
いやいや
ね、え、まだもっと先かなと思ってたぐらいでね、うん、
よく考えるとね、なんかいつも毎月リーフレットを出してるんですよね。
そうですよね。
京都これからラジオは、
はいはい、
で各番組のゲストも紹介して、
それがもう100枚目ということ。
それで100枚目って
ね、すごいですね、はい、ちゃんと数えてくれる人がいてよかったね。
そうですよね。
助かった、はい、ね、ありがとうございました。
100回って何回、うん、8年ですよね。
いや、7年、
7年か、
うん、そうそう、7年目で ね、100回ってね、
う
ん、毎月1回やし ね、
そうです
ね。番組自体はね、45分番組で長いんですけども、うん、まあ、月1回でね、
毎月ね、うん、ありますんで、
ようね、持ってますね。
なんか林さんも7年経つけど全然お変わりなく、
うん、ありがとうございます。7年前より一緒。
いや、もっと若返ってるんちゃ
う、うん、どうした。うちのそば食べてなんか若返ったとか、
なんか怪しい、なんか、
うん、怪しいの入ってた、
薬が美薬から入ってるか、うん、
ちょっと入れといた。
どうりで美味しい
よ。あの、高野さんのところ のワンコと一緒で、
ね、先週、うんうん、先週じゃあ日曜日ね、
この前日曜日 ね、 お越しいただいてね、うんうん、
久々に行ったらなんかね、うん、超満員で、
いやもう ね、 ね、最近ね、あんな感じで ね、お天気良かったらぐちゃぐちゃになるんですよ、
ね、うん、なんかもう5時間ぐらい待たされて。
なわけない
や。5時間は待たない。夕方
なの、まあ、でもね、確かに相当待っていただいてね、うん、でお手伝いまでしていただいてね、
そう、
かわいい奥ちゃまにも、
いえいえ、もうね、
ありがとうございます。
なんか待ったせいかなんか分からんけど、ね、めちゃくちゃ美味しかった、
でもね、うん、コーヒーのレクチャーちゃんとしたでしょ、
うん
うん、その後どう、お坊ちゃま、
いや、ね、うん、ますますね、うん、ちょっと荒れてる、
うん、荒れてるって、そんなことない、めちゃめちゃいい子やのに、二人とも、もううちに来なさい、合宿に。
いやいや、ちょっと面倒見てます、
ね、あのワンコと一緒に、
はい、あのワンコも荒れてほしい、
うん、もう3匹とも、3匹とも、
3男ですわ、3男。
4男目がお父さんで。まあね、あの、そんな感じでね、うん、お手伝いありがとうございました、はい、本当にね、
美味しかったですよ、本当に。
あの、うちに来るときは雨降りのちょっとずらして、時間ずらして来ていただくと、
ね、
もうそれが一番なんですよ、うん、晴れた日は来ないでください。
いえいえ、雨降りで、
もうお聞きいただいてるリスナーの皆様、晴れた日は来んといてください、うん、すいません、
もう常連客でいっぱいで、
もうね、ありがとうございました、はいはい、まあでもね、新そばの季節なんでね、うん、もうそういうの求めて来られる方も多かって、うん、実はね、この前の日曜日ね、
はいはい、
アクトパル宇治ってね、はい、あるでしょ、あそこでね、あの、秋祭りがあって、もうね、うちもね、毎年いつもね、参加協力してるんですけども、200人前のおでん作るんですよ。それがね、一瞬でなくなるの。
はい、
うん、で、なんかね、 お客さんでなんか2時頃行ったってね、売り切れてたって。で、うち あのスタッフのじじばばたちにね、はい、じいちゃんばあちゃんがね、売ってるんですけどね、
うん、
うん、聞いたら1時でなくなってたと。
はい、
うん、もうそれぐらいね、あの、まあまあ、あの、盛大なお祭りでね、う
ん、なんか名物なってんのかな、 なんか去年もやってましたよね、おでんを、
うん、うちはもう毎年おでん、もうずっと前からアクトパルのお祭りの時は、
うん、
うん、そう、もうね、220個ぐらい卵を皮むいて、殻むき、もう当分殻むきしたくない。
で、筋とか串に刺すの、
あ、そんなしないしない、
それはしない、
うんうん、もうね、あの、あの、出汁が勝負で、あの、地鶏のね、地鶏を10杯分のガラでね、
はいは
の釜で炊くんですよ、お出汁をね。
そんな大きな釜あるの？
あるよ、そばの。
ああ
、うん、あれでね、200人前いけるんですよ、あれ一つでね。そこで出汁、 あそこに全部入っても200人は無理やけどね、うん、あとにも大きい鍋がいくつもあるんですよ、うん、そこに分けて、うん、で出汁のメインの出汁はそこで取るんですよ。
へ、
超濃厚でね、美味しいの。あそこに塩だけ入れるとラーメンが美味しいラーメンできるというね。うん、そんなもできてね。
美味しそうですね。
うん、そうそう。
でもあんだけ忙しかって、うん、あれからやらはったんだ。
そうよ、あの後から仕込んだのよ。
朝までかけて。
うん、あの起きてた、ずっと。
そう。
もうね、今朝までフラフラやった。その代わり昨日の夜は食事終わってからもね、爆睡。元気でしょ今日。つい最近のことですね。ということなんです、はい。まあでもね、1年に1回ね、楽しんでイベント参加させていただきました。
はい、
はい、
お疲れ様です。
はい、はい、まあまあそんな感じで100周年、
はい、う
ん、
そうですよね、はい、
スタートいたしましょう。
おかげさまで、はい、ね、ありがとうございます。
はい、はい、ではでは、はい、高野さん、ご案内よろしくお願いします。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、はい、そして京都産外 FC への応援メッセージをお待ちしております。
はい、
宛先は info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp、 ファックスは 075-253-6901、 075-253-6901。 また京都これからラジオウェブサイトからも投稿できますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする、シュルーやって
る
プッシュするかわいいねプッシュする、ね、京都これからラジオのね、
竹上
久美子ちゃん、うん、竹上久美子ちゃんね、第2週のね、はい、パーソナリティの、はい、竹上久美子ちゃんの8月にね、全国リリースされたアルバム、スローボートよりラウンドアバウトです。どうぞお聴きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
ではここからゲストコーナーに参りましょう、はい、本日の、ね、ゲスト様は ね,、はいはい、ね, ね若い
若い
若い可愛いイケメン
イケメンと
はいというので、実を言うとねきっかけ食堂という食堂がありましてね、はい、そちらの2代目代表の奥田遥香さん、それから、同じく2代目副代表の、中空寛太郎さんね、役者さんみたいな名前ですねどうぞよろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。
お願いします。
はい、ね、きっかけ食堂というのがね面白いんですけれども、じゃあ奥田さんからねちょっと自己紹介がてら、はい、お話ししていただけますか。
はい、京都女子大学に通っています3年生の奥田遥香と申します。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、 中空さん、
はい、はい、立命館大学に通ってます、はい、4年生の中空寛太郎です
危ない危ない
同級生になる
ところ同級生になるところ泣いたかったはい、あ、そうですか。3回生と4回生で、
はい
はい、これはね奥田さん、ね、中空さん、お二人にお聞きしたいんですけど、きっかけ食堂をできたきっかけとは。
はい、
はい、
そうですね、はい、はい、きっかけ食堂っていうのは、毎月11日の夜、はい、京都市内で東北の旬の食材を使った食堂なんですけれども、もともと東北の被災地を訪れた大学生の3人が、はいはい、震災の記憶っていうのが風化している現状を見て、はい、もっとこういう食堂で思い出せたらいいな、月に一度思い出せたらいいなっていうのが誕生のきっかけであります。
じゃあもう東北から仕入れて、
そうですね、食材も生産者さん、知り合いの東北の生産者さんに送っていただいて、
直接送っていただいて、
毎月調理してお出ししてます。
あ、そうですか、
はい、11日にやってることで、あ、今日きっかけ食堂の日だ、あ、そういえば震災のことを風化させちゃいけないなっていう風になんか感じてもらえたらいいなという思いで毎月11日に運営しております。
3.11 からね。
そうですね、
あ、そうですか、はい、もうね、本当にもうびっくりするような映像がね関西にも流れてきて、ね、
はい、
振動と映像と ね、 もうね、でもそれを忘れないでいられるということはいいことですね。うん、忘れたくないですよね、
はい、
ありがとうございます、
はい
はい、それでそういうのお料理とかはどういうふうに作ってはるの。
料理とかは結構生産者さんのその、直接その食材をいただくので、その時に、まあ、おすすめの作り方だったり、例えば、
旬の食材とか
を、教えていただいたりするの、
はい、教えていただいたり。
そうなんだ、
で結構魚も届くんで、自分たちで魚
を
なんとかさばいて
中空さん、さばけんの。
さばけます。
すごいよ。
東北の生産者さんにお会いした時も教えてもらったりもします、
あ、その現場で
これはこうやってやったらとか、あとテレビ電話でどうやったらいいんですかって言ったら大体もす
ごい丁寧に。テレビ電話でね、いい相手番組だね、はい、あ、そうなんだ。
助けてもらいながら、
ちょっとそれは見に行かなかんね。シャシャシャと。
そうですね、まだまだ、なんか
指はさばがんどいでね。
そうですね。あ、そう、
でもねすごいね、大学4回生でねさばけるってね、なかなか ね、
そうね、うんうん、でも本人たちはその料理がもともとやっぱり好きやからこういうことができるんですかね。
メンバーには食物栄養学科、食物栄養学を学んでるメンバーもいるので、
はいはい、
まあ、その子たちとかもいろいろ力を貸してくれながらやったりしてます、
そうか、お粉で作ったり、はい、
そうです
ね、どういう本なら、どういう感じの東北の材料を使って東北風の味付けとか食材で作ってるイメージはどんな感じ、和食洋食とか。
あ、もうその時、うん、その時ですね、
その時の食材によっていろいろやってますね、はい、
和洋中があったり。
そうですね、
そう、へえ、楽しみですね。
旬をまず聞いて、お魚とかだったらこれがいいよっていうのがやっぱ、生産者さんって食材のスペシャリストの方なので教えていただいて、
そうですか、
はい、じゃあそれにしますみたいな感じで
あ、そう、いいですね。でもね、
でもね、それ1、うん、毎月1日だけでしょ、
はい、
それだけのためにこう皆さんがこう、京都の大学生がそのまあ前日かなんかから集まって用意しだしてっていうことが始まるんですか。
そうですね、
そうですね、うん、月に1回やるんですけど、うん、それが終わったらまた次の月のことを考えて、うんうん、
打ち合わせして、
はい、打ち合わせして
メニューを考えて仕入れてっていう感じ で、うん、
で営業時間はね、お聞きしたら毎月11日の18時から24時、
はい、
ね、夜中までやってるんね。
そうですね、
うん、はい、すごいね。 それが終わってからお片付けしてでしょ。
そうです ね、
ね、 ねもちろんね、はい、
もうすごいな。来られる方はもう毎月常連さんたちが多いんですか。
結構常連の方は多くて、うんうん、だいたい7割ぐらいはリピーター2回目以上の方っていう感じ。ああ、そう、
ええ、
もうそのきっかけ食堂が再会の場というか、
うん、はい、あ、そこ行ったらまあみんなね、
そうですね、集まれるみたいな、思いながら仲良しの方と会えたりっていう感じになってるかなって思っています。
だいたい学生さんが多いんですか、年齢層は。
学生も、そうですね、学生と大人がすごい、まあ、どっちも仲良く話してるっていう現場をよく見ることが多いですね。本当に東北のことをやってる大人ってすごい元気で活発な大人が多くて、もう本当そのまあきっかけ食堂でもどんどん巻き込んで隣の人と喋ってみたいな感じで、
その大人の一人は知ってますけどね。
そうそう、
ゲストにうちにもね来てくれはった
長岡投資 の、 あのマッチョ
元あの黒いマッチョさん黒マッチョさん、あ、そうですか、なるほど。
ね、もともとはその2代目、今ね、今、はい、奥田さんと中津さん2代目なんですけど、はい、1代目からそれは引き継いだっていうことになってるんですかね。
そうですね、もともと2014年の5月11日に、はい、その創設者のメンバーがスタートして、はい、うん、そのまま卒業、大学を卒業されて京都を離れるから続けられないということで、はい、私たちが活動を引き継ぎました。
そうですか、
はい、
それはもともとお客さんでそこに行ってたんですか。
そうですね、うん、今のメンバーは全員元お客さんで、
あ、そうですか、はい、
常連もいて、
で興味があっても
う、
私たちも僕たちもみたいな感じで、はい、いいですね。なるほど、じゃあね、ちょっとここで一曲挟んで、また後ほどね、はい、お聞きしたいと思います。
はい、
ではお二人のね、あのリクエストでジュジュで優しさであふれるようにお聞きください。はい、引き続き、奥田さん、中空さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、言い残すことないように、はい全部お話しいただけますか。はい、どうぞ。あのね、あのきっかけ食堂でね、
はい、
やってること
とか、ね、こだわりというか、
そうですね、はい、お聞かせください。
一番は食材なんですけど、
はい、
その食材も生産者さん知り合いの方から送っていただいてるんですけど、はい、私たちが東北に行った時に知り合ったから、
はい、
方から紹介してもらったりとか、はい、なんかそんな感じでその人のつながりを大事に、つながった方に お願いして、毎月、まあ、例えば福島県産の桃だったりとか、と岩手県 の、 あのブランドポークだったり、宮城県のお魚、漁師さんのところからお魚を送っていただいたりっていう感じで、すごくこだわりを の、 あの食材を使わせていただいてるんですけど、はい、私9月にその生産者の漁師さんの石巻市にお住まいの漁師さんのところに行って、実際に朝3時半くらいに起きて漁に一緒に連れて行っていただいて、
船に乗って、
はい、船で
定置網
漁っていうんですけど、それでその網のとこまで行って引き上げるっていう漁を少し手伝うというほどではないんですけど、一緒にやらせてもらって、
そう、すごいね、
食材にどういう思いを込めて送ってくださってるのかとか、
ね、どんだけ大変か分かりますもんね。
そうですね、もう3時半もつらかったけど、
だいたい3時半寝るん違う、
そうですね、もうそっちの方が多いです
ね、
ね、ですけど、
あ、そう、でもいい体験されてますね、
はい、本当にすごく
貴重な、でもその思いを込めてね、お料理にも出せるっていう ね、 食材を ね、 ね、大切にしてね、あ、そうですか、
そんなエピソードがっていうのを皆さんにもお伝えできたらいいなって、
ね、そうですね、はい、 まあ、このラジオをお聞きしてくださる皆さんとかね、リスナーさんとか、あとまたお店を通して ね、そういう話もできたらね、どんどんとね、
そういうのがきっかけ食堂のきっかけにもなってるんですけど、まあ、きっかけって一つの原点じゃないですか、はい、そこからどんどん例えば食べた人が東北の方に行って、あ、この食材食べたから会いに来たよっていうのが起こったりすると、もう自分たちはもう本当に嬉しい気持ちになりますし、
もう本望ですね。
本望です。
ね、本当にいいことですよね。でもね、でもね、学生さんらがね、こうやってそういう気持ちを持ってね、食材を触るってすごくいいことですよね。
そうね、うんうん、で今までね、そういうことで、ね、僕らの近くでもそうなんですよ、ここでも京都市内でもそうなんですけど、その東北の方をここ来た、ここに行けば食べられるっていうのは、ないですよね、そういうなんてね。
でもね、そういう新鮮な食材をいただいて、ね、うん、京都の、ね、住んでる人間たちがいただけるってありがたいことですよね、うん、そういうお話と一緒にね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうでもね、じゃどんどん続けていってくださいね、
はい、
はい、また近々お邪魔したいと思いますので、
はい、
はい、それではね、コレスポ恒例の座右の銘の時間がやってまいりました、はい。奥田さんからじゃあ座右の銘をお聞かせいただけますか。
はい、はい、座右の銘というか大切にしてる言葉、はい、背中を押してもらった言葉なんですけど、はい、これそのこのこういうきっかけ食堂として出させていただいてるからいうわけではないんですけど、はい、生産者さんにもらった言葉で、はい、岩手県にお住まいの、はい、いつも豚肉を送ってくださる、会社の社長さんにきっかけ食堂を引き継いだ時に、かけていただいた言葉なんですけど、はい、苦しいことがあるときはあなたの背中にたくさんの感謝と応援があることを思い出してくださいっていうので、すごくプレッシャーとか、やっぱ代表っていうポジションを引き継いだときに不安だったりいろんなこうプレッシャーがズーンと乗って、ちょっとしんどかったときもあったんですけど、すごくこの言葉に支えられて、今もこうしてメンバーにもお客さんにも支えていただきながらこのポジションで立たせていただいてて、
はい、
大事な言葉
にしまってあります。温かい言葉ですよね。
はい、すごい。メールでいただいたんですけど、もう普通にその見た時に涙が出てくるぐらい温かい言葉でした。
一番大変な時にね、そういう言葉いただくと ね、うん、もうそれは永久保存版ですね、
はい、そうですね、もうメールもお気に入りにしてあります、
ね、なくさないうちにね、もうちゃんと保存して、はい、ね、あ、そうですか、はい、いい言葉ですね。
そうですね、うんうん、その生産なんていうか生産者さんと運営者というよりかは人としてもらった言葉というか、
ね、
そうですね、大事な言葉として
嬉しいですね。
う
ん、それもでも奥田さんも頑張ってるからですよね。
いやもう
ね、うん、ありがたいですね、そういう言葉いただけるってね、
はい、もうすごい、もう今月も来月も頑張ろうって思いますね、う
ん、いいですね、
はい、
もう強いな隣で中澤さん、うん、
いや、プレッシャーですね
逆に、はい、それでは中澤さんよろしくお願いします、
はい、いやちょっとその、はい、まあ、今東北のことだったんですけど、自分は一歩踏み出すってことを、
一歩踏み出す、
はい、そのことを言葉を座右の銘にしてるんですけれども、まあ、自分がそのきっかけ食堂に入ったきっかけっていうのが、もうそもそも友達に東北のちょっとツアーがあるから行こうよってことで誘われて、その時は何も特にあんまり気持ちもなかったんですけれども、はい、行って、その時にちょうど代表と会って、でどんどんどんどんその動いていって、今ラジオに出ているっていうので、一歩踏み出すことですごい自分の世界が広がって
くるんですよ。すごいきっかけですよね。
そうなんです。
ドアが開いたって感じ
ですね。ドアが開いたって感じですね。
あ、そうですか。一歩踏み出すっていいですよね、はい、なかなかね、なんか自分では踏み出しきれへんとこってありますもんね、いろんな、ね、大人になってもそうだしね、それをもう自分でね、
はい、
自ら
いろんなことに、はい、
ね、
挑戦してやってみたいな。
あ、懐かしいな、若い学生時代懐かしく思うねえ、あのうなずいてはる人もね、周りもやはりですよね何人かねでもね、本当に若さね、今やしできるいうこともありますからね。
そうですね、
うん、どんどんとね、はい、一歩踏み出していってください、
はい、
ありがとうございます。
え、
それからまたね、お二人とも若いんですけれどもね、大学生さんなんで、若者たちへのね、要するに後輩さんへ ね、応援メッセージをお願いできますか。はい、奥田さんよろしくお願いします。
はい、そうですね、
はい、
その今一歩踏み出すって話があったように、私自身も そのいろんなことにチャレンジして今こうしてきっかけ食堂をやらせていただいてるので、はい、ちょっとはい、いろんなことにその恐怖とかで負けたりしないでいろんなことに挑戦していってほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。
それはいいんですけど、
いえいえ、もういっぱい後輩がねいらっしゃるんでね、はい、聞かせてあげてください、ね、オセロークもじゃなくてね、もうどんどん言うた
り、ね、ありがとうございます、
うん、はい、もうどんどんね負けないように頑張ってね、はい、言ってくださいね、はい、はい、それでは中空さんお願いします。
そうですね、はい、まあ、きっかけ食堂もそうなんですけども、もっと学生というか若い人が、もっと大人に積極的に、はい、うん、関わっていってほしいなって思います。
いいですね、それもね、
はい、っていうのがやっぱりすごいまだまだ若者と大人っていうのはちょっと壁があるように思えて、
そうですか、
自分たちはこの大人が何をやってるのかなっていうのを、大学生は大学の中にいるだけじゃなくて、もっともっと社会を見てほしいなってすごく思います。
いいこと言うな2人とも、さすがやな、ね、本当にどんどんね外に飛び出してね、はい、まあ、あの大人ぶることはいらんけどもね、大人とのっていうかね、社会人との接点ね、いろんな話をねできるっていうことはいいことですよね、うん、それによってやっぱり大学生さんなんか特にね、これからの将来決まる道が開けるかもしれないしね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、ね、
そうそう、そういうね、つながりとか ね、人脈とか絶対できる、
大きいですもんね、うんうん、だから本当それこそね、あの 社会出るきっかけがね、うん、できますもんね、ちょっといいこと言うたね、まあでもね、本当にそういうつながりって大切ですよね、はい、まあ、でもね、これをきっかけにまたいろんなね、はい、はい、ね、あの人とお話ししてくださいね、
はい、ありがとうございます。
やっぱり自分から飛び込まないとね、
そう
です、はい、引っ張ってくれませんからね、自分から行かないとね、
はい、
はい、ぜひぜひ もっともっと頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんなフレッシュなお二人ですけども、はい、そこでまた一曲ね、お二人のリクエストでミスターチルドレンでツモローネバーノーズです。どうぞお聞きください。
サンガコレスポインフォメーション
京都サンガサンガ、
はい、ここからは、サンガコーナーです、はい、丸山さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、サンガさんはいかがでしょうか。
そうですね、はい、まず、100回記念おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、まあ、100回にちなんで、はい、というわけで、なんですけども、
はい、
この間、10月8日、釜玉荒れさぬきと試合がありまして、
はい、
チームの方は4対0で勝つことができました、
はい、
でその試合で、うちのトゥーリオ選手が、
はい、
今季14点目のゴールを決めました。
はい、
その点っていうのが、本人にとってリーグ戦、99ゴール目
お、そうなんだ。
日本人では、ディフェンダーの選手でまだ100点を取った選手がいないんですね。
あ、そうですか。
なので、まあ、その100点というのが、ディフェンダーの選手としては、世界で見てもトップ10に入るくらいの、はい、記録になります。まあ、もしかしたら放送日までにもしかしたら決めてしまってるかもしれませんけれども、はい、なんとか、番組と合わせて今月中に100点、
すごい楽しみ
決められるように、頑張ってもらいたいと思っております。
鶴岡選手頑張って、ちょっと応援してます
、まあ、なかなかね100点普通に選手取るだけでもすごいんですけど、それでディフェンダーだっていうの
が、ディフェンダーですからね、
はい、まあ、本人がね、止めてる点も多分たくさんあると思うし、まあ、試合への貢献度というのは、まあ、200点にも300点にもなるのかなと思っています。
絶対もう倍以上ありますよね、
はい。まあ、そのトゥーリオも今元気で、チームの方も好調で、
はい、
今ここ3試合ですね、無失点の試合が続いてまして、そのうち、連勝が1回、はい、という形で、はい、チームも少しずつ、波に乗れなかった8月9月を乗り越えて、なんとか10月にいい結果が出るように、はい、もう一回チームが、はい、一つになってやってます。
はい、
はい、チームの方もね、この9月の後半の方に、はい、下畑選手、望月レオ選手、はい、2人の選手が、結婚を発表しまして、
おめでたい
です。で10月の9日には、土屋選手が、はい、なんと第6子となる、女の子が誕生したということで、
あら
まあ、結構おめでたいことが続いています
。おめでたいこと続きですね、
はい。まあ、6人子供ができたっていうのもちょっとびっくりしたんですけど、でも本人は、試合の翌日で、はい、立ち会うこともできて、非常に、大き大家族だけど、家族のためというよりも、家族がチームとして、みんなチームプレーで頑張っていきたいって、まさに、サッカーもよくファミリーという言葉を使うんですけど、彼自身もそのサッカーと、私生活とそういうチームプレーで頑張ってくれているんだなっていうのを、改めて感じました。
素晴らしい
ですよ、ね、サッカーチーム作るでしょう ね、
そうですね、家族もね、あともうちょいですね、今日も出会ってて今、本人たち入れたら8人家族になるの で、ね、11人まであと少しなんで、
あと数人ですよ、はい、もうそれお伝えしておいてください、
はい、本人もね、まだまだ、今42歳3歳になったんですけど、
まだ若いもんね、
はい、まだまだもう現役としてはもうトップクラスなので、これからもサッカーも私生活も、どんどん頑張ってくれればなと思っています。
そうですね、はい、楽しみです、はい、どっちがどっちもどっちもどっちも楽しみです、はい、ね、おめでたいこと続きでよかったですね、
ただね、あんまりおめでたいことだけでもなく、これは非常に僕らも、残念なんですけど、9月30日の試合でちょっとエスクデロ選手が、怪我をしまして、
そうなんですか、
はい、ちょっと長くかかりそうかなと思って、
どんなお怪我なんですか。
膝の靭帯をね、少し切ってしまいまして。
膝ですか。
はい、本人もね、本当すごくいい性格の選手で、チームのために頑張ってくれてたんですけど、すごく初めての大きな怪我だったのでショックを受けてたんですが、チームがね、その代わりを、その代わりの選手たちが、エスクデロのためにということで、カバーし合ってやってくれていますし、この間の、その讃岐戦でも、試合後にスデロ選手がサポーターに向かってエスクデロの選手を、のユニフォームを掲げて、それにサポーターがエスクデロ選手のコールで応えて、それがエスクデロ選手の、ツイッターにも上がるようにやって、本人は本当に喜んで、なんとか早く治って、チームのためにもう一度貢献したいっていうことを言っているので、いいこともあって悪いこともありますけど、ただ、チームはね、ずっと一つの目標に向かってまだまだ諦めず頑張っているので、残りも頑張ってやっていきたいと思います、
ラストスパート頑張ってください。
はい、頑張ります。
で、怪我も早く治りますように ね、 本当にね、はい、早く復帰していただきたいですね。
もう願ってます、
ありがとうございました。高野さん、100回記念いい内容でしたね。おめでたい話もあったし、こうやって若い人たちのね、新しいこれからももっともっと頑張っていただきたいようなお話も聞けたし、
なんかきっかけ食堂でもね、サンガのちょっとね、応援で皆さんちょっとぜひ、どうです、試合を、
日本酒を歩いて売りましょうか。
日本酒売りますか、東北の。
あ、そうだね、それもいいかもしれないね。もういろいろな、アイデアがあると思うんでね、よろしくお願いします。今日は奥田さん、どうもね、中空さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
マリアムさん、ありがとうございました。はい、ではでは、次回コレスポの放送は11月16日木曜日午後6時からお送りいたします。お相手は林しげかと
高野でした。
ありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。